雑談系ポッドキャストの日、ボリューム2、2月22日、マシなしの担当はザボーでございます。そして本日のお相手はこちら、自己紹介をお願いします。
はい、フォックストロットと申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。フォックストロット君は、ご自身の番組の番宣をまずしていただけたというふうに思います。
はい、わかりました、はい。ラジオトークというアプリからですね、Apple Podcast とか各ポッドキャストに向けてですね、12分間の配信をしておりまして、それがですね、フォックストロットの野球語りたいラジオと申しまして、ファイターズファンであります、私、フォックストロットが野球のあれそれ、まあ、主にファイターズの話題でですね、いろいろ喋りますよっていう番組を持っております。もう一つ、Apple Podcast の方に、フォックストロットのいろいろ語りたいラジオというのがありまして、こちらはまあ主に映画の話をしたりとか、最近だと特にマーベルの話ばっかりしてるんですけれどもね、そういったいろいろな話題について喋るラジオっていうのもやっております。その他にもラジオトークからですね、毎日30分を基準としたライブ配信しておりまして、そちらの方は、一応アーカイブも残っております。こちらアーカイブはですね、ラジオトークのアプリの方から聞けまして、こちらの方は、ノンアル居酒屋おきつね亭と題しまして、常に雑談ということで、野球の話をすれば野球の話じゃないこともあったりというところで、手広くやっておりますので、ぜひ遊びに来ていただければなというふうに思っております。お便りもコラボも募集中でございます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
はい、補足をいたしますと、フォックストロット君は、はい、そもそも北海道にお住まいですけれども、
そうですね、
昨今は東京にもちょいちょいいらっしゃると。
そうですね、月の半分ぐらい下手すると東京にいる時もあるっていう感じです、
ね、二拠点生活と言っていいでしょ
う。まあそうですね、極端にそうです。
うん、ライブもライブで結構運転中だとか、スーパーでのお買い物だとか、
はい、
臨場感あふれるおしゃべりをですね、
そうですね、
聞いてらっしゃる。
お散歩でやってますね。
お散歩もそうか。そうですね、臨場感あふれるライブをですね、ご常連のリスナーの方々とワイワイとやってる、そのようなライブをほぼ毎日やってらっしゃると。
そうです、
いう補足でよろしいございますか。
はい、ありがとうございます。
ということでございまして、喋り足りない部のマイコーさんプレゼンツ、雑談系ポッドキャストの日のボリューム2という企画に乗っかってのトーク会でございますが、これが2月の18日から続いておりまして、2月の22日今回土曜日、最終日といった形になっております。お仲間で同日ご出展されているのが、エアプで押してもいいですかさん、静間沼倉さん、週末の全裸ディナーさん、背景3000年の人類へさん、メーボーインメルボーンさん、ティアンデーホリデーさんと、で、マシナシと合わせて7番組が出展しております。ハッシュタグ、雑談系ポッドキャストの日、あるいは雑ポーデで検索していただきますとキャッチできると思いますので、一つ全部聞いてください。よろしくお願いします。
欲張りましたね。
とね、だからね、全部で30数番組のご出展になるのかな。
はい、
結構出てんのよ。
はい、
のラストアンカーを飾るという日になってございます。
全部で7535のプラ2で37番組。
あ、調べてくれたの。
今雑談系雑ポデイってタグ見っけたんで、まずは喋り足りない部で検索をして、で、舞子さんのツイッターが出てきたので、そこへ今見て、雑談系ポッドキャストの日ボリューム2、デイ1が2月の18日からデイ5、2月の22日までというところで、いろんなアイコンがわーっと並んでる画像を見ました。
検索が早いね。フォックスト君で言うと、
はい、
21日のゆる落語の作り方の家元さんとはご共演いただきましたね。
はいはいはい。
日本ハムファンの方です。
そうですね、はい。
などなど、もしかしたら知ってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれません。マイコーさんもラジオトークやってるんだよ。知ってた？
あ、そうなんですか。全然、うん、すいません。全然ラジオトーク界隈に明るくなくてですね。
はいはいはい。喋り足りない部の日報というね、ラジオトーク専用の番組がございますのでね、またもしよければ。でもね、最近お子様をご出産された女性なので、
あ、そうなんね。
うん。最近は、更新頻度はやや落ち気味ではありますが、今回の企画の発案者となってございます。
承知いたしました。
うん。で、今回のトークテーマ、ご自身の番組をご紹介してくださいというトークテーマがあって、オープニングテーマでもよし、フル尺でやってもらってもよしというようなことを聞いておりますので、
はい。
フル尺でやっていきたい。 というふうに思ってます、そもそも昨年末2024年の12月ぐらいからちょいちょい僕の番組のあり方についていじられがちなものですから
そうです ね,
ねその片棒を担いでらっしゃるフォックスト君をお招きいたしましてより詳しくおしゃべりしていきたいというふうに思いますので、ぜひ、まずは、北斗君、僕の話を聞いていただいて、で、なんかご質問ありますか等々があった時に言っていただけたらというふうに思います。
承知しました。ツッコミ入れればいいんですね。
うん。そもそも一本化してほしいみたいなことよく言われますもんね。
そうですね。一本、まあそうですね。はい。
うん。ちょっと前までおりました、日本ポッドキャスト協会。並びに今現在でも所属しております樋口塾内のメンバーはだいたい 2,3 本番組持ってらっしゃる方は普通にいるんですけどね。
はい、
樋口塾って知ってる？
名前だけ存じてますね。
ああ、古典ラジオっていうポッドキャスト番組ご存知？
なんか名前だけ知ってますね。
あ、そうですか、その古典ラジオはだいたい3人ぐらいで、いつもお届けされてらっしゃいますが、そこのメインパーソナリティの樋口さんって方いらっしゃって、
はいはい、
で彼を担ぎ上げるようなポッドキャストコミュニティグループがあるんです。
はいはいはい、
僕もそれに所属し始めてもう3年目になるかな。
へ
え。うん、一応ね、去年の12月ぐらいにオンラインオフ会ってのがあって直接におしゃべりもしたんだよ。
はいはいはい、
っていう方がいらっしゃる。まあまあとにもかくにもポッドキャスト複数持ってるのはあんまし珍しいことではないということをまず言っておいてですね、
はい、
じゃあザボプロデュースどんな形のものをやってるのかというのをまず聞いていただきたい。
はい、
現在生きてるのが6本
で
6本でも、はい、メインとサブとサポートという分け方してます。
メインと、
うん、
サブとサポート、
うん、はい
はい、
あと別枠がもう一個あって、まあ、それを後でご説明しますね、
うん、はい、
メインは新野球トークベースボールカフェベカフェという野球のゲストを招いておしゃべりする番組です。
はい、ベカフェ、
はい、ベカフェでございます。これは北斗君よく出てくださいますね。
そうですね、
はい、サブ番組は今年の1月から正式稼働を始めました。今夜は回しなしでましなしと申します。
はい、
これは思いっきり雑談系の番組です。
はい、
メインとサブがあって、
はい、
サポートがラジオトークでやっておりますミドル巨人くんブランニュー。
ミドル巨人くんブランニュー、あー、なるほど、
メモしてくれてるのね、はい、で、スタイフからやっておりますもっと週末のポッドキャスター、はい、で、リッスンからやっておりますザボのマイクブルペン。
ちょっとそれ知らなかったんですけど
はい、これはね、リッスンとアマゾンでしか配信してないんです。
マイクブルペン、
はい、
おえ、リッスンと
アマゾンの、
アマゾン、はいはい、うん、アマゾンね、
はい、だいたい三角形を作ってピラミッド化しますと一番上がベカフェになってて、
はい、
中段がマシナシになってて、
はい、
最下段が三分割あってミドル巨人くんともっと週末のポッドキャスターとマイクブルペンとあると。で、別枠としてジャイアンツキャストアーカイブで、ジャイアンツキャストというコーナーを2019年からいろんな番組でやってたのを、一本にまとめたアーカイブのポッドキャスト番組となってます。
なるほど。
で、一個一個紐解いていきます。
はい。
はい。まずメインの新野球トーク、ベースボールカフェ、ベカフェでございます。
はい。
これが2018年に立ち上げた野球トーク、ベースボールカフェ、キャン中制の後継番組となっております。キャン中制の方はシーサーブログというホスティングサイトでアップしてました。
はいはい。
これがね、無料で使うにはですよ、キャパシティに制限があるんですね。
はいはいはい。
うん。で、どんどん更新していくと古いやつを消さないと更新できなくなる立て付けになってる。
はい。
加えて1本の音源をアップするのには25メガバイト以内に収めないといけないという縛りもあると。
はいはいはい。
というのがちょっと窮屈に感じてて、昨年だか一昨年にできたリッスンというところから新しい形でアップをしていくというふうに変えました。
なるほど。
うん。そこではそういう制限がないというふうに、うん、リッスンの創設者の近藤さんに聞いておりますので、
はいはい。
うん、安心して使っているという形になっています。
はい、
はい、そもそもこのベカフェはですね、タイガースキャストなどなどいろいろな番組を聞いてらっしゃるリスナーの方、クールボーさんに名付けていただいたお名前でございまして、
はい、
キャン中制の時にベカフェで付けられたものをベカフェとして引き継いで今でも続けてやってるということになってますね。 はい、コンセプトとしましては、野球は好きなんだけどあまり詳しくないぞ、僕は野球に詳しい方をお招きしておしゃべりを伺うという形のですけど、ゲスト迎えるタイプの野球系のポッドキャスト番組となっております。
なるほど。
奥田君もよく出てくれますね。
はい。
ここまでで何かご質問ありますか？ベカフェに関してご質問ありますか？
これ素朴な疑問なんですけど、
はい、
名前を変えたのは何でなんですか？
名前を変えたのはなぜか、
はい、
キャン中性というのはスポーツ居酒屋館長亭からのリスペクトを持ってのダジャレのタイトルだったんです。
うん、はいはい。それは聞いたことありますね。
はい、はい、僕が一番最初に出たポッドキャスト番組がスポーツ居酒屋館長亭でございました。
はい。
そろそろ親離れした方がいいのかしらと思って、
うん、
名前を変えたんですね。
なるほど。
うん、館長亭の更新もなかなかないしね。
親の更新が止まりましたからね。
うん、なるほど。まあ、いつまでも、そもそもね、その館長っていうのが大体、僕が出てた頃は3ヶ月に1遍ぐらいの更新だったんです。
はい。
2017年か16年かぐらいの話です。で、1回の配信、収録時間イコール配信時間だからさ、
はい、
2時間から3時間程度の音源を2、3ヶ月に1遍の更新だったんですけども、
はい、
やりましょうやりましょうってツンツンツンツンやってたら、
はい、
あんた自分でやんなさいって言われて、
なるほど。
自分でやり始めたというようなきっかけになってますね。
ああ、もう本当に生みの親ですね。
そうですね。感謝しかないです。
そうですね。
うん。いいですか？僕が野球は好きなんだけど、あんまし詳しくなくて、人を招いて聞いてるっていう立て付けは、ご納得いただけますか？
まあ、それは全然いいと思うんですよ。いや、なんで名前変えたのかって聞いたのかっていうと、
うん、
キャン中性でくっついてきてたリスナーの方、うん、ベカフェって名前になった時見失ったり ね、してないのかなと思
う。いらっしゃったそうです、そういう方
ですよね。いや、
ね、うん、
リニューアルだったら普通に名前あれして、ね、そのままで行った方がリスナーとしてはついてきやすかったのかなってちょっと思ったっていうだけの話なんで、
まあ、確かにそう、うん、僕リッスンというのでベカフェを今更新してると言ったでしょう。
はい。
本当は上手にお引越し機能があったそうなんだけど、それをの情報を上手にキャッチできなくって、
はい、
うん、まあゼロからやってみるのも一個の手かと思ってゼロから始めました。
ゼロからやったんだ。
はい。
なるほど。
うん、正直半分以上はもしかしたらついてきてくれてないか形になってるんですね。
まあ多分そうだと思うんですけど、おそらくベカヘの後継番組ですっていうのは自称ですよね、うん、もうそうなると。
いや、僕の番組だから自称でいいと思って。
いやだけど、うん、何もアーカイブ的にくっついても来なければコンセプトもみたいなところだから、ほぼほぼ新番組です。
まあほぼほぼ新番組と言って過言ではないですけども、ナンバリングだけ継承してますね。
あ、そうなんだ。
うん、で、古い音源もあるっちゃあるの、ストックしてあるのがね、僕のパソコンの中にあるんです。
はい。
アップしようと思ってできんこともないんですけど、
はい。
でも、キャン中性を消してるわけじゃないので、
はい。
まあ、いいかと。で、キャン中性を立ち上げたのが2018年。
はい。
で、ちょっとしたポッドキャストブームみたいなやつが来たのがコロナ禍だったですよ。コロナ禍で結構、フォロワーさんは増えた記憶がありますが、
はい、
コロナが明けてポッドキャストをあまり聞かなくなった方々も多くなってるとは聞いてて、
はい、
うん、まあ数字だけあってもしょうがないかというふうにも思ってて聞いてくれる人がついてきてくれたらいいかなとも思ってるので。
なるほど。ふるいにかけて大事ですね。
うん、ああそういうつもりはないんだけど結果そうなりましたね。
まあでも結果的にはそうなってるとは思いますね。
ね、そうだね。うん。でも
アーカイブがそのまま実長いでつな聞けると多分過去作聞いてた人たちは、うん、ああってなるのかもしれないですけど、まあ過去作聞いてたはずの人たちを振り落としている可能性が高いので、
うん、
まあそっか、今のままでもいいのか。そうですね。なるほど。
半分ぐらいは来てくれてるんですよね。
まあまあまあ、そうです。なんかゲームソフトみたいだなと思って、プレステ2で出ていたタイトルが突然プレステ3に移行して、うん、過去作は起動できなくなったみたいな、そんな感じがするなと思って、うん、まあまあ、でもとりあえずキャン中性からの流れだっていうのは
分かり、はい、のつもりでおります。で、
はい、
それが映ったのが2023年の10月からだったと記憶してるんだけども、だからまだ1年半ぐらい、新タイトルになって1年半ぐらい キャン中世時代はざっくり5年やったから、
はい、
まあ、同じぐらいやれば同じぐらい返ってくる可能性もあるのかなと思って。
なるほど、
うん、粘り強くやっていこうかなというふうに思ってます。
はい。
はい。ということでございます。
サーブいきましょう。う
ん、あともう一個だけ。
はい。
僕、ほっとくと、巨人ファンなもんで、
はい、
パ・リーグをほったらかしにすることが多々あるので、
はい、
昨年の10月ぐらいからパ・リーグ FM というコーナーを立ち上げて、月に1回必ずパ・リーグのチームを触ることにしてます。
はい。なんか、それは聞いたことがある。
はい。これがオンエアされてる頃には、パ・リーグ FM2025 の2月号で、楽天特集がアップされてるはずなので。
ああ、そうなんですね。
ええ、ぜひそれもお聞きいただけたというふうに思います。ローテナントのラジオ局っていうポッドキャスト番組やってらっしゃる、ムササピーノさんという方をお招きいたしまして。
大変失礼なんです。本当に存じ上げないんですけど、どこからそういうなんかいろんな人を見つけてくるんですか？
めっちゃ聞いてんのよ、俺。ポッドキャスト。
全然、いや、本当、すごい、うん、ああ、本当だ、ローテナントで入れたらなんか出てくる。なるほど。
うん。そのローテナントのラジオ局さんは、主に読書とか本とか、そういったのを扱う番組なの。
ああ。
で、最近から聞き始めたんだけれども。
ムムサノピーノさんね。はい。
うん。で、さっきの1月か、去年の12月か忘れたんだけど、まあ、そのぐらいの時期に、彼が一人で、はい、X のスペースやってたもんだから、
はい、
聞きに行ったら、
はい、
入れていただけて、少し喋ったら楽天ファンだって聞いたので。
ああ、そうなんですね。
出ていただいたんです。はい。
なるほど。すごいな。結構あれ100回、あ、少なくとも100回やってらっしゃる。すごいですね。
うん。で、このローテナントのラジオ局さんの、今 Spotify かなんか開いてる？
アップルポッドキャスト開いてますね。
あ、 Spotify の方を開いていただいて、番組概要みたいなところをポンと押していただくと、
はい、
トレーラーとは別におすすめ、初めて聞くあなたにおすすめしたいトーク会っていうのが枠があって、
なるほど。
これを Spotify for Creators から設定できるんだというのを知ったのが、このローテナントのラジオ局さんがきっかけに僕は今日知りました。
ああ、
そうか。でもちょっと設定できるんだったらやった方がいいと思うよ。
ああ、本当だ、ローテナントのラジオ。はいはいはい。これですね。うん、ああ、トレーラーね。なんかトレーラーってシステムがあるのは知ってましたよ。
トレーラーの下に、初めて聞くあなたへのおすすめ回ってない？
こちらもおすすめだの、詳細情報だの、なんかいっぱいありますね。
うん。おすすめ回は、ブラウザからその、Spotify for Creators に入って、アプリではなくブラウザから入って、
はいはいはい、
設定のところを押すと、それが構築できるんですよね。
なるほど、
うん。っていうのを今日というのは収録しております、2月の10日にですね、X にツイートしてございます。
まさに、取り立てほやほやの、うん、情報なわけですね。
はい、そうなんです。はい。
なるほど。
ないよりあった方がいいと思います。
そうですね。
僕も、このローテナントのラジオ局さんとおしゃべりする前に、まずそのおすすめ回を聞いてからおしゃべりするようにしました。
なるほど。
はい、もしよければ、お見知りおきということで、はい、続きます、
はい、
サブ番組が今夜は回しなしで、はい、ハッシュタグましなしと申します、
はい、
待望の雑談系ポッドキャスト番組でございます、
はい、
そもそもですね、立て付けとして、
はい、
ミュージックアのトーク音だがシリーズとねやってました。
ああ、ありましたね。
3年ぐらいやりました。
あ、3年もやってたんですか、あれ。
はい。
へ
え。で、アップした総数は多分250回ぐらいかな。
うーん。
ベカフェとほぼ変わらない数字をアップしてるんです。
そんなにやってましたっけ？なんかちょくちょく聞いてた気がするけど。
で、ミュージックのトークは Spotify 限定だったので、
はい、
音楽ありと音楽なしでやってたから、
はい、
1回のアップにつき2本まとめてアップしたんですよね。
はい、
単純に音声ファイルにしたら500本ぐらいはアップしたと思う。
結構なボリュームだ。
うん。で、これは雑談と、それから音楽を掛け合わせたようなものをやってたんだけど、音楽が使えなくなったということもあって、
そうですね。
新たに立ち上げたのが、雑談系のポッドキャスト番組で、今夜も回しなしてというふうなものにさせてもらっております。
うん、
ポッドキャスト配信者としての通りな大回しというものを持つザボが、普通に雑談もできるんだぞは PR する、そんな番組になってます。
なるほど。
はい。通りな、私、いろいろありますね。ご存知でいらっしゃいますでしょうか。フォックスドッグにもつけていただきました。
ピクサーとかですか？
野球系ポッドキャスト界のフィクサーなんていうですね。
そうですね、フィクサーという、ね、う
ん、はい、あとリスナーさんでゾンさんという方がいらっしゃいますけれども、
はい、
彼からは参院のオレンジ若旦那という、
あ、はい、それなんかちょくちょく聞きますね、
うん、あ、そうですか、
はい、
あれは先輩のストーンコールドがいるからそれより少しだけ若い僕は若旦那って名前がついてるだけのこと
なるほど、
オレンジは巨人から来てますね。
そうですね、
うん、で大回しっていうのは SS ステディという番組やってらっしゃるステディ君がつけてくださいましたね
なるほど、
はい、ということでいろんな関わりの愛のある方々からいろんなお名前を頂戴するわけでございますけれどもですよ、この今夜お足なしではですね、現在は2本の柱でやってまして、
はい、
ハッシュタグから始まるナンバリングをゲストをお迎えしておしゃべりする回、
はい
はい、フォックスト君も聞いてらっしゃる俺またさんが第1回のゲストでした。
ああ、はいはいはいはい、
はい、俺またの庄司さんと対面で収録したんです。
あったんですか。
会いましたよ。
あ、あ、そうなんですか。
近所なんですよ、お住まいが。
そうなんですか。
そうそうそうそう、で、あと他にも庭には庭か庭広庭ちゃんにも出ていただきましたし、ジャパニーズライフは大忙しのエリさんにも出ていただきましたと、それからもう一人出たい出してって言ってくださった方がいらっしゃって、
はい、
その方は準レギュラーになりたいですって言ったからレギュラーになってもらいました。
お、
小春さんと申します。
はい、
この小春さんは24歳、
はい、
痛風持ちのニューハーフでございます。
はいはいはい
はい、
あ、なんかどっかで喋ってませんでした、その話。
どっか言ったかな、ちょいちょい言ってるかもしれない、ね、
どっかで聞いた、うん、あ、ん、どっかで聞いてた、
あ、ベカフェのスペースかなんかで言ったかもしれない、
ね、あ、そうだそうだ、それだ
彼女をレギュラーに迎えてですね、サービスから始まるナンバリングを彼女と僕のコンビトーク会としてます、はい、
ゲスト会っていうナンバリングがゲスト会、はい、
シャープから始まるナンバリングがゲスト会、
はい、
サービスから始まるナンバリングが小春さんとのコンビトーク会
なるほど、
はい、4月からもう一本増えます。
はい、
宇宙のうに、
はい、
ひらがなののに会合の会、うの会というものを立ち上げます。
もう一回、
宇宙のう、
宇宙のう、
ひらがなのの、
の、
うん、会議の会、
会議の会、
会議、
複雑待機の会、
うん、違う、なんていうんだ、運動会の会、
運動会、ああ、運動会の会ね、
はい、ウーの会、
はい、
4月から毎月15日に、4月以降から毎月15日にスペースを行うことにしまして、
はい、
とりあえずまずお相手が黙れヤドロークというポッドキャスト番組やってらっしゃる、
はい、
ヤドロークさんとまずはツーショットから始めて、
はい、
ウーの会という名前のポッドキャストユニットを組んでいきたいと思ってます。
はい、
だからメンバー募集中です。
は
あ、最大5番組ぐらい、5番組1グループにしたいんです。
結局回しなのでは、これは
違います違います。
はい、
そういうポッドキャストグループを作って、今回雑草デーのような企画にみんなで出ようよっていうようなことをしていきたいんです。
はあ、
オンライン
イベントに参加しまくる集団みたいな感じですか。
そうなんです。ヤドロクさんという方とまず最初にスタートするって言ったけど、
はい、
彼曰くですよ、はい、50、彼50歳ぐらいなんですけど、
はい、
50にもなるとなかなかこうポンとイベントに参加するっていうのも億劫になってくると。
はい、
うん、若い方々に迷惑がかかるんじゃないかと思ってしまうというような思いもあるそうで、だから一緒にみんなで出ましょうよっていう方がいるのはすごく心強く感じるっていう話を聞きまして、
みんなで渡れば怖くないの原理ですね。
そうなんです。
は、
雑談系ポッドキャストにもご出展されます。彼はね、2月18日に出られますね、は
い、
今夜もわしなしの3月からはですね、このヤドロックさんとのトーク会、ゲストを招いてのトーク会というのが始まります。
はい、
1ヶ月間、はい、今夜のわしなしでは毎週土曜日23時更新という予定でございまして、すでに収録も編集も終えてございます。
なるほど、
はい、ぜひその回も聞いていただけたというふうに思います。このヤドロクさん、スタンド FM をメインに活躍されていらっしゃるポッドキャスターさんで、
はい、
ライブ技術が非常に高い、
うん、
上方落語家さんのようなおしゃべりの仕方をされます。
あ、そうなんだ、
あと若い頃とはおっしゃられますけども、あの舞台で歌も歌われてた時期もあったそうで。
わあ、そっち側の人なんですね。
うん、非常にこう舞台度胸のある卓越した話術のあるそんな頼りがいのある先輩と勧誘できたことは僕にとって非常に心強い。
なるほど。
で4月の15日からスペースで毎月15日、
うん、
スペースをやっていきます。ウーの会と申しますので一つよろしくお願いします。
はい
はい、特にね男女年齢問わず募集をかけたいと思ってるんです、そのウーの会のユニット募集はね、ただ誰かと一緒ならなんとかこういうイベントにも参加できるかなというような、あのちょっと肝玉の小さい人が来てくれるといいかなと思ってます。今のところはそういうふうに考えてます。
一番肝玉小さくないのザオさんじゃないですか。
だから僕がこう やろうやろうよって手を引っ張っていってあげようかなと思ってますよね。
なるほど。
うん、あと日本ポッドキャスト協会で培ったですねアンテナの感度も結構高い方だと思うので、
はい、
イベント開催のキャッチなんかも僕は結構強くキャッチできる方だと思っていますのでね。
なるほど、
うん、こういったことがあるそうだよっていうのをねみんなと共有していくっていうこともできると思いますのでね。
なるほど、
うん、というふうなことをやっていきたいというふうに思ってます。だから4月からは三本軸シャープからのナンバリング、サービスからのナンバリング、ウーの会からのナンバリングというようななんかクスクスしてるね。
まあ分けた方がいいんじゃねえかって思いますけど、まあ、いい
番組よ。
番組あの、うん、今夜は回しなしでっていうあの、うん、箱の中に3つもの詰め込んだんですけど、うん、今、
はい、
あの例えば1本仮にですよ、仮に1時間半撮りましたってなったと、うんうん、はい、個人的にはその1時間半を、はい、例えば今の、最初のゲスト回、それから小春さんの回、あとウーの回っていうコーナーが3つあるんだったら、うん、あのなんとなく分かるんですけど、
はい、
ま、あの並列にこう、まあ、おそらくですけどこの3つ交わらないじゃない、
うん、
交わらないもの3つ詰め込むんだったら、うん、バラバラにして3つの番組にした方がいいんじゃねえのっていう気はすごくするんですけど、まあいいや。
でも基本コンセプトは雑談です。
いや雑談っていうだけでガバッと全部まとめるにはこれ、いやそうすると今度ね、
うん、
今夜は回しなしでっていうタイトルの意味があのかなり薄れると思うんですよ。
あーね、まだできたばっかしの番組なので
、うん、いやまあいいですけど、はい、ど
うぞ。はい、はいはいはい、あのでもね僕はいいと思うんだよな、やってんなって今感じてますね。
まあどうぞどうぞ、それはまあ趣味なんで全然いいと思います。いやなんかあの文句をつけてるわけでも何でもないんですけど、
うんうんうん、
あのやりたいことがたくさんあったらやりたいことで一本立てた方がいいんじゃねえのって気は個人的にはずっとしてるんですけど、ただあの、うん、一本化した方がいいよっていうのは結局ポータルの話であって、
うん、
あの入り口がどこから入ってではザボっていう人が見えてくるのかなっていうのが、
うん、
多分この立て付けだとすごい分かりづらいだろうなっていうのは個人的にはずっと思っていることではあるというのは、
僕の人となりが分かりにくいってことですか。
そうですね。
はあ。
要はいや分かるんですよ、これあのなんて言うんでしょうね、こう、うん、今夜は回しなしでとか、
うん、
デカフェとか、
うん、
その分かるんですよ、やりたいことがあってこういうふうに立ててるのは分かるんですけど、
うん、
そのやりたいことをやっててるザボさんの姿が見えてくるものがどっかにあるといいなっていう、それが入り口になるじゃないですか。
やってるのは X のアカウントだと思ってくれるといいんだかな、うん、
はい
はい、はい、いうことでメインとサブのご紹介させていただきました。
はい、
サポートいきます。
はい、
サポートミドル巨人くんブラーニューと申します。
はい、
これはタイトルをマイナーチェンジしたのが去年ですね。
はい、
去年の4月ぐらいからマイナーチェンジいたしまして、
はい、
去年は巨人のゲームと楽天のゲームを繰り返っていくようなことをやってました。要は僕のインプット作業の番組です。
はい、
ここで巨人の成績、ついでに楽天の成績も去年はやったんだけど、
うん、
を詰め込んでデカフェで披露すると、
はい、
インプットの番組となってます。
はい、
はい、それからスタンド FM からやっております元シマスのポッドキャスターはですね、今までは音だがシリーズあるいは日本ポッドキャスト協会の中で喋りきれなかった話題をそこでやるという受け皿にしてました、
うん、
でこの今回の雑談系ポッドキャストの日を企画されたマイコーさんに アートワークも書いてもらったというご縁もあるし、
うん、
音だが3週末のポッドキャスターは最終回になってしまいましたけれども、このまま継続してやっていきたいというふうに思っています。現在は、うん、ザボ的神回ポッドキャストを月間で発表するというコーナーと、ポッドキャスターとしての活動の振り返りを振り返るコーナーとなどなどやってます。
はい
はい。最後にザボのマイクブルペン、これは収録直前に緊張をほぐすためにリスンの声日記、リスンで声日記っていうシリーズがあってね、北斗君ね、はい、要は脳編集で短い時間今の気持ちを喋ったり今日の振り返りをしたりするようなシリーズが流行ってるんですね。それ風のものをやってるんですね。
はい、
うん、だから別に誰かに聞いてもらいたくてやってるんじゃなし、自分でこう気持ちの整理をつけるためにやってるようなものなんですね。
でっかい独り言ですね。
そういうことです、
はい、
ただ今ちょっと現在2月の10日までですね、ブラウザーからスマホで直接録音ができるリスンなんだけれども、ちょっと調子が悪くって、
はい、
アップロードができないというシステムエラーが出ますもんですから、今ちょっと更新をお休みしてるという形でこうなってます。
なるほど。
近々またこのシステムを直ると思うので、その時はまた続けていきたいかなというふうに思ってます。
はい。
はい。で、ジャイアンツキャストアーカイブ。っていうのが2019年からいろんな番組でやってたジャイアンツキャストというコーナーを1個にまとめたものと、
うん、
全部で6個、
うん、
ございます。はい、熱弁振るった記憶ですね。で、
はい、
その入り口とか動線とかおっしゃられますね。
はい、
どうしたらいいかな。
いや、なんて言うんでしょう、いやこれはもう本当に一リスナーとしての、
うん、
まあ、本当に感想なんですけど、
はい、
正直言うと、
うん、
デカフェと、
うん、
ブランニューと、
うん、
ぐらいしか触れてないんですよ、ほぼ。
うんうんうんうん、
っていうのが、
うん、
結局、ザオさんが、さみだれ式にいろんなところをこうつぶやくじゃないですか。
うん、
今日はこれあげたとか、
うんうん、
なったとかってなったときに、
うんうん、
まあ、正しい食い方としては多分興味のあるところを食うわけじゃない、う
ん、はいはい、
野球系なんで野球食うわけですよ僕は。
はいはい、
うん、で野球食った時にその、はい、横のつながりがないので、
はいはい、
この例えば今言ってたベカフェと、うん、そのマシナシっていうところに、うん、まあ、特につながりはないじゃないですか、その話題的な意味で、
あ、つなげたいと思ってないから、
うん、そうですよ、そうでしょ、そうそうそう、うん、だからなんかそこは個人的にはもったいないなと思ってるんですよ。なんかザオさんに紐づいてるようで紐づいてねえなってずっと思ってて。
北斗君は野球以外の方のラジオトークとかのライブとか行かれることもありますか？
たまーにですけどね。
コメントなんか送られることありますか？
たまーにですけどね。
なんかリアクションありますか？
リアクションもまあでも大体そういう時って、そんなに反応があるかないかというとない
気がするんですよ。うん、僕はあなたもご存知の通りリスナーとして聞きに行くと、ライブを聞きに行くと、
はい、
手数の多いタイプでしょ。
手数、うん、そう、まあいや、はい、そうですね。
文章の、
はい、
文章を送ると、まあ自分のアイコンをタップしてもらうと、僕のやってる番組だとかパーソナリティのご紹介が出るわけじゃないですか。
はい。
で、それを見られた方がですね、あ、野球なんですね、野球興味ないんですよ、聞きないなーってよく言われたもんですよ。
はい。
かつても今も悔しいでね、それがね。
お。
うん。だから野球は野球、野球以外のもん、野球の以外のもんとしてやっていこうと思ったんです。
なるほど。
だから紐付けなくてもいいなと思ってて。
あ、
だからメインの X で言うとメインのザボがあって、番組アカウントのベカフェがあって、マシナシがあって、うん、今現在3つの X のアカウントを運営しているということです。うん、で、ベカフェの方は、もう2018年から続けてる野球系のパーソナリティのザボのキャラクターでやってるポッドキャスト番組。
うん、
で、マシナシの方は、かつてやってた日本ポッドキャスト協会で培ったキャラクターを殺すのが非常にもったいないので、それを継承した番組でありたいと思ってるんです。
うんうんうんうん
うん、だから、聞いてる人によっては交わる人もいれば交わらない人もいるでしょう。交わらなくて全然いいと僕は思ってるんです、
うん、
分けて聞いてもらって全然構わないと思ってる。だから、うん、今回この音源は今夜回しなしでとしてエントリーしてるので、
うん、
回しなしでアップしますが、
うん、
全ての番組にアップしますこの音源、 うん、この音源をですね、ジャイアンツキャストアーカイブ以外5つの番組にアップします。時期をずらして、こういう思いでこいつはやってるんだというふうなものをそれぞれの番組のリスナーさんに知ってほしくて。
あ、これに限ってはってことですか。
これに限ってはです。
あ、びっくりした。そういうことか。なるほど、ね、
そうです。はい。でラジオトークは12分しかアップできないので、
うん、
なんか切り抜いて自分が聞きやすいようなところに飛んでいけるような誘導ができるようなものに編集してアップして、でこれは2月の22日にオンエアですけども、でその番組に関しては、2、3日日を置いてアップするというふうにしようと思ってます。はい、これは企画者のマイコーさんに敬意を表して。
なるほど。
はい、いうことです。
なるほどな。いや多分なんですけど、
はい、
僕個人的にはは
い、
このラジオやるっていうことに際して、
はい、
僕はその野球について、
はい、
まあ、当時始めた当時は、まあ、栗山さんですけど、まだファイ
ター、はいはいはいはい、
で栗山さんの野球観とか野球の考え方をもっといろんな人に知ってほしいなって思って始めたのが僕の野球語りたいラジオです。
あ、フォックソトさんは日本ハムファンの方でいらっしゃいます。リスナーの皆様、
はい、は
い、
でその思いがちょっと派生して、
はい、
なんか野球以外のことでも自分のこととか自分の興味あることについてもっと知ってもらいたいなって思って始めたのがいろいろ語りたいラジオです。ここ分岐しました。
はいはい。
で、まあ、ラジオは12分ですけど、まあ、12分尺じゃなかなか伝えられないこともあるよなって言って、日々まあ30分のライブをすることにしたっていうのが、
うんうん、
おきつね亭です。でこの3本で、始まってます。共通する認識としては、僕はこの、フォックストロットっていうツイッターのアカウントから、
うん、
そのフォックストロットがどんな風に考えてるのかとか、
うんうん、
どんな風にファイターズのことを言ってるのかとか、うんうん、僕の目線を通して、僕っていうメガネを通して見た時にこういう風に見えてるんだよっていうのを知ってもらいたくってっていうのは3つ共通してるんですよ、
うんうんうん、
で要は根底にあるのは僕が考えているものを知ってもらいたいって、うん、つまり共感を得ていきたいっていう考え方があるんですよね。
あー、はい。
でそこまで深く考えて普段からずっと喋ってるかって言ったら、まあノーなんですけど、
はい、
まあ、そういう思いで始まったっていうのは共通してるわけですよ、
うんうんうん、
で多分ここザオさんと僕のあり方の違いがあるから、うん、僕はこの X のアカウントから発するものってある程度制限をしてる。
うんうん、
例えば野球のことだとか、まあ、最近ちょっといろいろ脱線気味ではあるんですけど、うん、野球のことだとか好きな、そのいろいろ語りたいラジオのネタになりそうな、例えばアニメだとか映画だとか、
うん、
とかっていうことのみに大体はなるべくしようとしてるんですよ。
はあ、
うん、でそういう発信の仕方をしている。
多分
ザオさんは自分のやりたいことが先にあって、やりたいことがガバッと出せればそれでよくって、
うん、
でそこに例えば、まあ、ついてくる人ついてこない人っていうのは一旦置いておいて、自分はこういうのをやって、うん、こういうのを見せたいっていう、そこが先じゃないですか、うん、多分。
はいはいはいはい。
だその立て付けがちゃんとバンって見せれれば別に誰がどれ聞いてもよくって、うん、伝わろうが伝わらないが、はい、あんまりちょっとすみません言い方悪かったら申し訳ないんですけど、伝わろうが伝わらないがとにかくそこに出せれば OK っていうようなイメージなんですよ、はい、僕今のところ。
はいはいはいはい。
うん、でついてくる人はついてくるだろうし、ついてこない人はついてこないだろうし、共感する人はするだろうし、共感しない人はしないだろうしっていう、その受け手がどう受け止めるかとか受け手がどう聞くかってことにはあまりこうなんて言うんでしょう、そのフックを用意してないっていうイメージなんですよ今のところね。
フックを想定しない。
そう、
フックというのはどういう、
要は例えば、
うん、
仮にですよ、こういう、うん、仮にで考えてください、ね、仮に巨人の番組をやりましたって時に、今巨人のここについて深掘りしたいなとか、みんなそういう風に思ってるだろうなとかっていう話題の持ってき方じゃないじゃないですか基本。
今あんたこそうですね、
うん、だから そういうとってことは、例えば仮にですよ、タイムリーに今仮に岡本っていう選手がホームランをバカバカ打ってすげえホームラン争いしてますみたいな時に、まあ、岡本ホームラン打ってますよねってところをガーって深掘るんじゃなくて、岡本ホームラン打ってるけど他のところもこういうのがありますよねみたいなフックのかけ方をするので、1回にかかるフックの重さが重たくないんですよ。なので僕はどっちかというと重たいフックにしっかり物をかけたいんですよ。
はあ、
みんな今ここ気になってるでしょ、そこについては僕はこう考えてるんだよ、
あ
みんなはどうですかっていうふうな立て付けをしたい。
はいはいはい、
ここが違うから、 僕はザボさんの番組 の、 その今6本ある構成ってのはすごいもったいないなと思ってるんですよ。
あ、
なんでかっていうと、うん、あのうまく整理してこれについてはこの話をする、うん、これについてはこんな話をするっていう、うん、その要は側の立て付けじゃなくって中身をこういう風にするんだってコンセプトでいけば、うん、多分人がある程度こうついてくる塊が大きくなるんじゃないかなと思ってる。ザボさんこんなにいろんな人とコラボして、うん、こんなにいろんな人と話して、
うん、
いろんなところに顔を見せてるのに、
うん、
あまりにも一個のフックにかかってきているであろう反応が薄いんですよ、
うん、
なので僕はもっといろんな人に聞いてもらえれば絶対もっと楽しいおしゃべりできる人増えるだろうし、うん、もっと深掘りしていろんな一面が見える人もいるだろうと思うんですけど、
うん、
仮にジャイアンツキャストで言うと、うんうん、今、ジャガさんと、
はい、
タラコさんでやってるんですけど、はい、彼らのもっとパーソナリティ掘れると思うんですよ。
あーはーは
ー。でもそこに掘るんでは、そこを掘り返すのは多分ザワさんのやりたい番組じゃなくて、
あ
ザワさんの番組としては座談会的な形で一通り巨人の話をして今年今週こんな感じっていう、そのなんていうんですか、そのパーソナリティの掘り下げっていうよりかはジャイアンツキャストっていう形の立て付けをガシッと完成させたらよし OK ってなるんですよね。
はいはいはい。
だからそこが僕と多分ザンさんのスタンスの違いなんで、僕はある程度話題ごとにまとめた方が番組としては聞きやすいのになと思ってるんですけど、うん、ザンさんは形の立て付けが見えた方がいいから、うん、立て付けの違うものでもとにかくボンボンボンって中に放り込んでとにかく立てちゃ
う
わけですよね、
うんうんうん、
だからそこの見せ方の違いっていうのが今僕と、うん、僕が一本化したらいいのになって言ってるのと、うん、ザワさんがいやそれはこうなんだよって言ってるのがすれ違う原因なんだろうなって今聞いてて思いました。
あとあるリスナー方に言われたのは、
はい、
あまり小難しくなく上っ面だけやってるのが分かりやすくていいって言われること
まあまあ、そういう需要があるのも当然なので、だからそこのスタンスですね、うん、僕はどっちかというと、うん、そこから一歩踏み出してほしいんですよ、
ね、そうですか、
うん、その難しい話についてこいっていう意味じゃなくって、うん、あこの人の言ってることもしかしてこういうことかなってとこまで噛み砕け、自分が噛み砕けたら一番いいなと思うんですよ、
はい、
だからそれをやってあげたいんで僕はお便りくださいとか、
うん、
例えばライブで質問飛んできた時もありがとうございますって言って、実はこうこうこうだと思うんですけどどうですかっていうやり取りをすごいしたいんですよ、うん、
はあ、なるほどね、うん、
ここは多分あり方の違いなんだと思います。
いや以前からずっとお便りは欲しい欲しいとずっと言ってんだけれども、まあお前に何聞いたらいいかわからんぐらいのことなんでしょうね、聞いてる人はね、
うん、なんて言うでしょう、
野球
関係、うんうん、そう、お便りを送りたいタイプの人って、
うんうん、
いやタイプっていうか、うん、これはね多分ね、いいこと反面悪いことでもあると思うんですけど、
うんうん、
ザオさんの番組は多分、うん、お便りなくて完全に成立してるんですよ
そこなんだよ、はいはい、うん、はいはいはい、
だからそのお便りがなくて成立するってことは、ザオさん側が作って立てつけたものがガーンって出来上がった時点でもう完成形なんで、こっちからなんか、はい、投げたりしなくてもそこで終わってるんですよ。
はいはいはい。
でもし何かあったら、例えばたまに来るじゃん、ごくたまにって言ったらすみません失礼ですねたまに来るじゃないですかお便りがね。で来た時に誰かにそのお便りが来ましたって振って、で、
はい、
まあ、それはそれで振って話して進行するみたいな形になるんですよ、はい、ザオさんの場合多分。
はいはいはい。
で僕はどっちかというとそのお便りで1本取るんですよ。
はいはいはい。
お便りで一本取って、そのお便りで深掘りをして、これってこういうことですよね、うん、つまりこうなんですねっていうやり取りをしたくてたまらない。
あ、
そこなんですよ。あくまでコーナーの番組の中の一つの要素として、
うん、
手紙を勝利するって言い方もよくない、勝利するのか、この手紙と向き合って話を深掘ってこれだってやるのかっていうところは、うん、まさにスタンスの差だと思うんですよ。あくまでザワさんの場合はそのお便りがポーンって投げられた時にお便りで一本できるようなことはしないと思うんですよ、
うん、
どっちかというとそれはザワさんのやりたいことではないので、
うんうん、
おそらくですよ、これ、すみません、これは僕が見たらそう見えてるっていうだけの話はね、多分違うってことも多々あると思うんですけど、
うんうんうん、
かなと思うんですよね。だからそこのやり取りが求めてない人も当然いるから、
う
ただそういう人たちはすごく聞きやすいし、あんま小難しい話もしないし、うん、さらっと聞けていいよねって当然なるので、そういう人たちは多分ついていきやすいラジオだと思って、そういう作り、僕も、はい、あの割とこう固定 の, あのリスナーが結構いっぱいいるタイプですけど、うん、
はい、
それは多分僕のやり方で、一個飛んできたやつに対してうわーって香りをして、
うんうん、
あのくどいぐらい返すから、多分そこはそのやり取りをしたい人がくっついてきてくれるんだと思うんですよね、
うんうんうん、
だからそこは多分リスナーの質で分かれてくるのかなっていうのもあるし、
はいはいはい、
うん、なんかそのザオさんがやりたいことについてこ来てくださってる人たちはそういうのが欲しくて多分来てるんで、すごく、うん、あのそれはそれで平和に過ごせてていいんだろうなと思うんですよね。だから本当にそこはありありがたいです。
うん、ただことベカフェのジャイアンツキャストに関してはですよ、
はい、
僕以外に巨人に詳しい方々が2人いるので、もっとそれに特化して深掘りができるようなものにしていった方がいいんだろうな。
でしょうね、
うん、
っていうのが僕とかこの間ね、うん、FR 君とかが言ってたジャイアンツキャストで一つ立てちゃえばいいじゃんっていうのはそこなんですよ。
あ、
そういう深掘りをしたいんだ、したいんだったらというかした方がいいのであれば、ベカフェの中の1コーナーとか、あの企画とかっていうんじゃなくって、
うん、
ジャイアンツキャストっていう立て付けでジャイアンツについて徹底深掘りみたいなぐらいにした方が、多分それを聞きたい人は世の中にめっちゃいると思うんですよ。
そうでしょうか。
で、うん、なおかつこれすっごい大事なんですけど、
うん、
タラコさんとジャガさんとザオさんが並び立たないとダメなんですよ、うんうん、
並び立つ、はあ、
そうだから誰かが回して司会をするとかじゃなくって、うん、3人がケンケンガクガクやり合えないとダメなんです。
あー、それは
難しいでしょ。
望んだところじゃないもんな。
で、そうそうそう、だからそれは多分ザオさんのやり方にはまってこないんですよ、
うん、
僕はザオさんのそういうむしろジャイアンツのことザオさんがこう考えてるってのは最近よく出てるなと思ってるんですけど、
はあ、
もっとジャイアンツに対する気持ちとか考え方とかこう思ってるっていうのをわーってやってほしいんですけど、はあ、ザオさんどっちかというとそういう脳みそのリソースの割き方してないじゃないですか。あくまでジャイアンツ好きだし野球もそれなりに見てるし、うん、それなりに知ってるけど、それはザオさんっていういろんな多趣味な、ね、人、いろんなことに興味持っていろんなことにこう、うん、チャレンジしていく人の一つの面でしかないので、
うん、
その特化してないんですよ。
特化してない、はいはいはい、う
ん、だからザオさん的にはそこの特化が少ないから、うん、今みたいなその3人並び立ってザオ、うん、タラコ、ジャガの3人でやるジャイアンツ徹底トークみたいなのは、
うん、
ザボさん的な立て付けにならないんですよ。
そうそうそうそう、はい、
だすごい難しいなと僕はそれ聞きたいんですけど、でもザボさんはそういう人じゃないのを分かってるので難しいなと思ってるわけですよ。だからそこに、ね、例えばストーンコールドさんとか放り込んだら面白いなとか思ってるわけです。
あ、
ストーンコールドさんはね、うわってやるタイプじゃないですか。もうジャイアンツ第一主義だから、
はいはいはいはい、
だからもうジャイアンツのことについてはもうずらーってくる、もうタイガースキャストに行ったってジャイアンツの話するっていうぐらいにジャイアンツ、
はいはいはいはい、はい、
あの熱で持って語られたいっていう人は絶対にいるので、
あ、
そこつかみに行くんだったらそういう立て付けにしないといけないよなってのはあります。
だから番組化したくないんだよな
ってなるんですよね。だから多分今みたいな感じになるとは、うん、理解はしてるんですよ、理解はしてるけど、うん、僕はどっちかというとその あの厚めのやつ聞きたいなとは思っている。
なるほどね、それは野球が大好きで、うん、野球の番組をやってらっしゃるフォックソット君ならではの
そうですね
ご意見かもしれません。
そうですね、でもだからあくまで僕から見るとそうっていうだけなので、うん、これが番組に当てはまるかっていうとそんなことはないのが、ね、それは分かってます、はい、
うんうん、あとさっきも言ったけど日本ポッドキャスト協会もでやってたようなこんなザボのおしゃべりでも好いてくださる方も何人か少なからずいらっしゃるみたいで、
もちろん
これをゼロにするのもなんかもったいないなとは思って、
どうだからこその複数番組だと僕は思うんです
けど、うん、はい、はいはいはいはい、
あの例えばそういう熱量のあるトーク、逆に、うんうん、例えばそういうあの雑談的なこう、ね、軽いタッチのトークっていうのを番組ごとに分ければ
いい
んですけど、
うん
うんうん、今はその雑談っていう枠で3本立てる気でいるので、はい、その3本に差はないんだったら1本なんじゃないの、うん、って思ってるのも確かなんですよ。
あ、同じテイストよ、ただ、 出る人を変えるだけであって、あの誰と組むかを変えるだけであって、
出る人が変わるのはまさに雑談じゃないですか、う
ん、はい、
そうだから別に同じ一本の立て付けで全部できるよねと思うんですよ、見てて。
あ、ただお相手を継続していくのか変えるかによって、うん、収録日の更新によってそのお話の続きがこうなりました、なりましたってなっていくのもいいんだろうし、みたいな。あとは、他にも今後ご出演いただく予定の方々もちょっと決まってて、
うん、
ただただ生ぬるい雑談だけではなくですよ、ちょっとかしこまったことも喋ってみたいかなというものもあるので、
うん、うん、
うん。だから、サブタイを変えるだけなんですよね。
うんうん、あの、わかるんです。これ、個人的な、本当個人的な意見として、
うんうんうん、
ナンバリングは別に投資でいいと思うんですよ。
いや、わかりにくいじゃないかなと思いますよ。
いや、逆にわかりづらいと思うんですよ。
そうか
な、うん、僕は逆にわかりづらいなと思うんですよ、これ。
そうか
な、ナンバー、例えばナンバー1が、
はい、
通常ゲスト会。
はい。
ナンバー2、今日は小春さんとやります。
はい、
ナンバー3、宇野会やります、
はい、
で別に収録日前後したりとかなんだかんだって収録の都合だったりってあると思うんですけど、
はい
はいはい、別に3続いて今回は3だけど、また小春さん会ですとか、っていうのは別に続いてていいと思うんですよ。そこを分かんない、何割が分かれる理由がちょっとよく分かんなくて。
ああ、そうだからあれだ、ホックソド君は iPod を使ってた時期がありますか？
iPod を使ってた時期はないんですよね。
うん。僕は iPod を使ってた時期、それから iTunes というサイトを使ってた時期がありました。
はい。
2004年ぐらいから iPod みたいなのがあ、もうちょい後かな？にあって、はい、で、パソコンでその iTunes っていうのを立ち上げて、うん、ポッドキャストっていうのを取り込んで、プレイリストみたいなものを作って、同期化して、外に持ち運んで iPod で聞くんだけど、
うん、
ダウンロードもできるのね。
はい。
でダウンロードするときに、大体多くの番組が何年の何月何日配信みたいなことが書いてあって、で、サブタイがあって、みたいなのが多かったのよ。
うん。
僕が聞いてたポッドキャスト番組は。
うん。
で、それで、僕は、それは癖に残ってるんですよね。うん、結構自分、今言った6番組言ったけど、だいたい何年の何月何日にアップしてるっていうような文言からスタートして、
はい、
いうものが多いんですよ。
うんうんうん。
うん。まあ、それは古い文化なので、うん、シャープから始めやってみたりだとか、なんかいろいろ、番組によって変えたりもするんだけど、
はい、
根っこにそれが残ってるもんだから、それを踏襲し続けてるんですよね。
なるほど。
うん、だからナンバリングっていうのは僕にとってとても重要なキーワードなんです。うん。で、番組ごとにその表記が違ってたりするので、当時してたので。
うん、いや、わかるんですよ。なんか、それはそれでわかるんですけど、
うんうんうん、
だから、今夜は回しなしでっていう袋の中にナンバリングから始まるものが3本入ってるんだったら、もうその3本をそれぞれに独立しているのと何が違うんだろうっていう気はすごいするんです。
番組内検索で検索がしやすいと思うんですよ。
番組内検索はそもそも不要じゃないですか。番組内検索って何ですか？
あ、自分の番組の中で、例えばそのサービスの4って何だったっけとかいうのを検索し、
いやだから サービスは小春さんレギュラー会で、うん、ナンバーから始まったらゲスト会ってなってるんだから、それはもう、
あ、サービス1サービス2サービス3って始まっていくの、いい、ね、うんうんうん、
ってことはサービス1サービス2サービス3っていうのは、うん、それは小春さんとのレギュラー会ですよね。
そうです、うん、でどうぞ、話の内容はそのタイトルだけじゃ分からないじゃん。
いやだから雑談するんですよね、うん、
そうそうそうそうそう、
うん、回しなしでのタイトルの意味がないんですよ。
あ、だからずっと司会をしてた僕が司会をしない番組です。
うん、いやだから雑、うん、3つとも雑談するんですよね、そう同じように。
そうなんです、
うん、だからそういうコンセプトがある番組ですよっていうだけであれば、
うん、
回しなしでの中でナンバリング通しても変わらないし、逆にゲスト会、そのナンバリングから始まるゲスト会っていう立て付けがゴンってあるんだったら、回しなしでっていうタイトルがついてる意味がないんですよ。これ分かりません？もしかして。
シャープから始まるナンバリング。1、2、3。シャープ、 01、シャープ02。
だからシャープ01番組と、うん、サービス01番組と、うん、公開番組があるんですよね。
う
ん
う
ん
う
ん、
はい、そうです。そういうふうになって
きます、
は
い。回しなしでってタイトルついてる意味がないです。
それは大きな袋ですね。
袋の中から取り出す、うん、取り出されているものしかないじゃないですか。いや、なんて言ったらいいんだ、これ、なんて言ったら伝わるんだ。うん、これ、袋いります？
いや、袋がないと収められないじゃないか。
いや、袋いらないですよ、これ。
そうかな。
うん、だって番組3本あるのと一緒ですもん。
そうそう、番組3本。
番組3本あるんですよね。
うんうん。コーナーが3
本。いやいやいや、番組が3本ですよ。これコーナーじゃないですもん。横のつながりがないじゃないですか。回しなしでっていう立て付けに、3つ入れてる意味がないです、それ。
うん、あー、そうですか？
うん、ないと思う。全然ないと思います。これ、回しなしでっていう中に3つのコーナーがあるって言うんだったら、
は
い、さっき僕が最初に言ったみたいに、1時間半の番組で30分コーナーを3つ作るっていう立て付けの方がいいと思います。
1時間半コーナーの中に30分の、1時間半の、
1時間半の今夜は回しなしでっていう番組の中に3つのコーナーを作っている。わかります？
わかりました。
だったら、この袋ついてる意味あると思うんです。
オープニングがあって、で、テレフォンショッキングがあって、
そうです、そうです。
で、通常、タモリさんと曜日のレギュラーのコーナーがあって、はい、エンディングみたいな、そういうこと？
はい。
それは大変だな。
それでないんだったら、回しなしでっていう袋に入れる意味がないんですよ。うん、要は、今夜は、なんですか、その、だから、いいともっていう袋の中に、テレフォンショッキングなんとかかんとかって入ってるのは、うんうんうんうん、それが、一つの番組として三つガッチャンコして一つの番組一方ですってなってるからなんですよ、
うんうんうん、
でも今のこの立て付けだと、
うん、
テレフォンショッキングはテレフォンショッキング、
うんうんうん、
なんか企画は企画みたいになってそれぞれに独立してるんですよ。いいともっていう枠になってないじゃないですか、
うんうん、
今日はもうテレフォンショッキングしかしませんっていう回がドン、
うんうん
うんで、その次に、うん、今日はみんなで遊ぶ会しかしませんっていうのをドン、うんうんうん。だからもういいと思ってついてる意味ないんですよ。それはテレフォンショッキングだし、
うん、
これはゲスト呼んで遊ぶ企画だし、
うん、
だったらいいともじゃなくてそれぞれの番組ですよねって話になるんですよ。
うん、
だからいいともの立て付けになってないから、
うん、
このそれぞれの3本をそれぞれ独立した番組化しちゃった方がいいんじゃないの、うんうんっていう、そうじゃないと回しなしでっていうタイトルもったいないなって気するんですよ、
う
ん、
そうですか、
はい、
うん、まあ
これそう絶対袋に入れてる意味ないですよ。
そう、う
ん、ないです。だって僕だったら回しなしでも何も
うん、
ナンバーで検索します
もん。はい、まあとりあえずですよ、
はい、
やってみます。
いや、まあ、言うこと聞く気ないだろうなってのは知ってたんでいいですどうぞ、はい、それはもうお好きにしていただいて、ただ僕はいつまでたっても回しなしでの意味はないだろうなと思いながら聞いてます。
まあ、とにもかくにもですよ、
はい、
この回しなしでは1月から立ち上げて、今、収録してるのが2月ですよ、1月しか経ってないからね、
はい、
うん、まあ、やりながら変わっていくかもしれないしね。
いや、絶対変わんないですよ。
まあ
今納得してないもん変わんないですよ。そんな、
うん、
これは変わらないでしょ。
まあうん、変えた方がいいと思ったら変えるかもしれないけど
思わないでしょ、この流れで。
思わないよな。
タモさん多分変えた方がいいって思ってないでしょ。だって今
思ってないね。
じゃあ変わらないですよ。それはもうそのままどうぞ、はい、
そうね、
それは別に僕は無理やり変えようっていうんじゃなくて、僕はそう思うよっていうだけの話なんですけど、
うん、
そこを調整するのは、はい、それはもちろん番組の采配振るってるザオさんなんで、それはどうぞです。
そうですね。う
ん、はい。
まあ、とにもかくにもですよ。
はい。
いっぱいやってるぞと。で、どういうものなのかっていうのを、割と詳しめにご紹介 してみました。
はい。だいぶ分かりました。はい、で、それぞれの番組が常に全て独立してるっていうのが分かりました。
はい。で、口で言ってんの、何回聞いても分かんねえという方は、ぜひ可視化して見えるリットリンク見てほしいんです。
はい。
これがどこにあるか。ザボの X アカウントのプロフィールのところに、うんと、飛んでいける、なんでしょうね。紐付け、うん、リンクが紐付けてあるので、これをちょっと覗いていただけますとですね。割と詳しめにそこにも書いてございますので。
うん。はい。
はい。で、ザボのアカウント、オレンジの起き上がりこぼしのひよこの アイコンが目印のあっちの方でございます、
ね。これひよこなんですか？
はい。
ひよこの、あと起き上がりこぼしなんですか、これ。
そうなんです。昭和51年販売の。
あ、そうなんですか。はい。で、なんか、不思議な見た目だなと思ってずっと思ってましたけど、そうなん
ですね。で、これをですね、
はい、
モデルに、マイコーさんにデザインをしてもらったアートワークがあったんですけれども、
はい、
しっかりね、著作権があるかないかを確認してくれてから書いてくださいました。著作権はないそうでございますので。
はい。
はい。マイコーさん、その説はありがとうございました。はい。まあ、とにもかくにも、長々と、どれくらい喋った？ 1 時間近い？
1 時間半ぐらいですか？ 2 時間わかんないけど。
え、そんなに喋った？
だって22時半っすよね。
そうか。
だから1時間半ぐらい、はい、
あ、こんなに長い時間喋るつもりはなかったんだけれども、まあ。
私が喋りすぎたのもあれです、うん、すいません。
いやいや、手に汗握る、討論系雑談ができたかと、かように思いますが。
はい。
まあ。このようにですね、僕には心配してくれるお友達もいるということは、皆さんに伝わったんだなと思います。あまし響いてないっていうのは残念なことで
した。そうですね。
はい。ということで、締めましょうか。いいですか。
はい。
はい。雑談系ポッドキャストの日、ボリューム2、2月の22日の回の、今夜もおわしなしでのザボと、それから、お相手はこちらでした。
フォックストロットと申しました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。